マルコによる福音書第1章の1節から4節。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたよりも先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。あれので叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネがあれのに現れて、罪の許しをさせるために、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。エッセイでも、絵本を書くときでも、報告書書くときでも、まず第一行にですね、本当に苦労するんですね。手紙もそうなんですけど、昨日母からですね、忘年会のチラシを作ってくれって言われて、チラシっていうか、その回覧板。教会でですね、書くときには主の御名を賛美しますとか書くじゃないですか。いや、一般の人の忘年会の案内に最初なんて書くんだろうと思ってですね、非常に苦労しまして、暑い夏が去り、寒い冬がやってきましたって書いときました。このエッセイのでも何でも一行が出てこないので、後の文章が本当にすんなりいかないんですよね。で、後で言いたいことがある時の第一行は、そこに向けての導入になりますので、導入を書きすぎるとそれだけで文章の全体が変わってくるしですね、本当にその第一行っていうのは本当に難しいなと思っています。第一行を読んでもっと読みたいと思わせるような一行じゃなければいけないんでしょうね。そうすると川端康成さんなんかのですね、トンネルを抜けるとそこは雪国だったっていうのはすっごいやっぱり第一行だなというふうに思って読ませていただいてました。で、マルコによる福音書はイエス様のことを記した最初の書物なので、多分最初ですから何から書き出してもよかったんだと思うんですね。で、マルコは神の子イエス・キリストの福音の始めっていうふうに書きました。ですからこの後のイエス様のことを書いたものを福音書と呼ぶようになりました。この第一行を書くっていうことがですね、全てがですね、自分が書くものを全てをここに表したんだと思うんですね。神の子イエス・キリストの福音の始め。でもその福音の始めっていうのがですね、謎なんですよね。福音って書けばですね、これから書くものはみんな福音なので、というふうに読めばいいんですけど、福音の始めって書かれると、何が始まるんだろうなっていうふうに思います。新しい絵本をですね、書いてくださいということで今一生懸命書いてるんですけど、やっぱ難しいですね。もうなんか子どもたちが興味を持つ第一行というのは何かなと思うんですね。で、小説を書こうと思ったら出だしができた時にすでに完成しているという人もいますけども、一生に一度ぐらいはですね、これはすごい出だしだってものを書いてみたいなというふうに思うんですね。で、ですからいろんな絵本をですね、第一行に何が書いてあるかっていうのをですね、読んでたんですね。でもあんまり大したこともないかなと思ってですね。で、昨日はですね、小豚のお留守番という小豚のお留守番っていう絵本があるんですね。留守番するだけの話なんですよ。で、その出だしはこうなんですね。昔あるところに豚の一家がおりました。父さん豚と母さん豚がおりました。で、終わりなんですね。でも絵本はそれで十分なんでしょうね。昔々あるところにじいさんとばあさんがいましたですね。あんまりやっぱ考えすぎるといけないんでしょうね。で、この絵本はですね、悪いベビーシッターの物語なんですね。だから豚の一家なのに子供はどうかなと思いながらですね、家族の舞台設定はすでにこの一行でできてるんですね。お父さんとお母さんがいて子供がいて、そこに悪い豚ベビーシッターがやってくるっていうですね。で、そう思うとですね、見事な出だしなんだなと思うんですね。で、マルコによる福音書の出だしは神と子イエス・キリストの福音の始めとあります。最初に書かれた福音書ですから、どんな言葉で始めてもよかったんですね。しかし福音書の始まりはこれしかないっていう、やっぱりこれしかないっていう出だしだったんでしょう。何が書かれてあるか、何を書こうとしているのか、この一行でですね、やっぱ決まったというふうに思います。 多分マルコが福音の始めって書いた時には、これを手にした人はすでに福音にあなたに福音が始まってますよという、そのことを書きたかったんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに始まっているイエス様の福音が、またクリスマスの礼拝の中で成就していくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にあるもの、悩みのうちにあるものにイエス様が共にいて、あなたの御言葉によって癒してください。大江教会が計画しています、九州学院と共に計画しています、この12月22日のクリスマス礼拝が、主の御心にかなって、そしてたくさんの人たちが共に集められて、この礼拝をすることができるようにしてください。久しぶりのブラウンチャペルの礼拝になります。どうか主よ、このブラウンチャペルが用いられて、あなたの福音の宣教の源となることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。